ないですか。
これ治らないっすね。
もう、三つ子の魂100までっていうくらいなんでは
いはいはい、
もう40過ぎてそれやったら絶対死ぬまでそれでしょうね。
でしょうね。
な
んかこれ、こういう性質の人間でも許される環境づくりをしていかなきゃいけないなって、
あ、
子供の頃から思ってましたけど。
ジョデンさんもLGBT に頼み込んで入れてもらえばいいじゃん。
あ、その類なんですかね、これ
じゃないですか、そのレイとか、いや、ゲイ、ゲイ、レイズ起きれないっていう、やっぱ多様性社会ですから。
ああ、
ま
あなんかね、人を好きになれないとかいうのもなんか入ってますもんね、なんか。
ああ、そうそうそう、だからそうそう、だからその中でやっぱ起きれない、1時間経っても声が寝起きっていう、そういう、そういうなんか LGBT のフェスとかにブース出店してくださいよ。俺あの20メートル先から見てますから。
あ、そうですよね、落ち武者さんはその類じゃないですからね。
僕はその、そこには入れてもらえないんで。寝起き普通、性癖ノーマルなんで、ちょっと入れてくれっつっても多分なかなか難しいでしょうね。
あ、なるほどね。
やっぱジョデンさんはやっぱりその多様性側の人間ですから。
ああ、
だからなんか、なんかね、福島みずほとかに票入れてくださいよ。ジョデンさんもそっち側の人間なんですから。もう、
まあ多様性、まあ今多様性広がりつつありますけど、
ええ、
まあ起きれないっていう多様性って認められづらいですよね、さすがに。
やっぱだから、じゃあジョーデンさんの戦いはこれからですよね。
ああ、そうか。
そのゲイの人とかはやっぱ昔から戦ってたわけですから、長年。
まあ友達、知り合い、まあひいては親、
はい、
とかも、まあ、僕の性質知ってるけど、いまだになんか、なんていうんですかね、
ええ、
あの許してくれないですけど、これ、この多様性。
あ、やっぱ戦ってこなかったからですね。
眠いっすもん。
まあそうですね、やっぱりだからほら、いまだにね、そのうつ病の人に対してただの甘えだって言ってるのとまだ同じレベルなんですよ、うん、周りが。
そういうことですか。
しょうがないです、そういう、そういう障害なんですから、もう長田さんは起きれない。
まあ共感してもらうのって無理ですからね。
そうですよね、だって、うん、俺もだって甘えとしか思えないですし、実際甘えでしょうし。俺だって寝起きは眠いよっていう。やっぱそこじゃないですかね。
ま、確かにね、一つ、まあ、そうですね、うん、告白するならば、うん、
はい、
寝起き、そうですね、なんならもう仕事の電話で起こされた時に、
ええ、
もう瞬間2オクターブ上の声出せますから。
ああ、なるほど、
ま
あ、絶対バレてますけどね。
バレてるんですかね。
もうそういうのって絶対バレてるんで、向こうもあの優しさで、
はい、
大体気づいてないふりしてくれてるだけなんで、大体そういう時って。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
バレてない気がするんですけど。あ、でも、いや、まあ、言えないですからね、そんな。
そうでしょうね、言わない方がいいと思いますし、
まあ、なんだかんだでもやってこれてるからっていう自負はあるんで。
ああ、まあそうです、まだ平和な国でよかったですね。
あ、そうですね。
多分もう南アフリカとかに生まれたら多分5歳の頃に処分されてます。
厳しいですね。
そりゃそうですよ、やっぱ厳しい土地で生まれたら。
あ、マジ
っ
すか。
ああ、やっぱ日本はなんだかんだ言ってやっぱ恵まれてるところは恵まれてるんで、
うん、
やっぱ南アフリカとかに比べちゃうとね。
ああ
、だから本当に本当に感謝しないといけないですよ。
そうですね。
あ、まあそう、なんででしょうね、なんでみんな、あ、やっぱりジョニーさんは普段から、
うん、
あ、こいつ無理しねえなっていうのがなんか、
うん、
バレてるから、それが多分さらに良くないんだと思いますね。
あ、無理はしないっすね。
こいつ無理しねえなっていうやつが、起きれない起きれない、眠い眠いって言ってるっていうのは、
うん、
もうなんか半分諦めというか、
うんうん、
うん、あ、まあしょうがないよねみたいな、そこに労力かけられないよね俺のっていう。
なんか高校の時に、
ええ、
仲いいやつがいて、
ええ、
その子が言ってた言葉が僕いまだに心に刺さってるんですけど、
はいはいはい、
なんか俺本気出さずに死んでくよみたいな、
高校の時点でですか？
そうです、そうです。
高校の時点ですごいですね。もうなんか一種の悟りというか、
なんか無理が嫌いだから、
ええ、
なんか俺は本気を出さずになんか人生やっていくみたいな。
あ、
え、何言ってんだと思ったけど、なんか未だに覚えてるんですよね。あ、なんだその感覚っていうか。
ああ、なんかでも、あ、なんかでもそういう言葉って結構ないですか、なんか、うん、なんでこんなどうでもいいことを俺は20年ずっと覚えてるんだろうみたいな。
ああ、あるかもしんないですね。
ありますよね。あれ、うん、たまに思い出して、あ、俺まだ忘れてないっていう。
ああ、そうそうそうそう。
もういい加減忘れろよって思う言葉とかたまにありますよね。
うん、
ね、
そう。その言葉の一つだと思いますね。なんか、すんごいやっぱ寝起きだから、ろれつが回らないですけど。
ああ。ああ、あるかな。うん、俺もなんか知んないけど忘れらんない言葉があって、
うん、
20半ばぐらいの時に私その仏教にすごいハマってて、
ええ、
いろんな本とか読んで、
うん、
あ、面白いなって思ってた時期あったんですね、
うん、
でその時仕事で出会ったお客さんでもうコテコテの大阪のおばちゃんがいて、
ええ、
で俺なんかいつか出家とかしてみたいんですよねって言ったら、
うん、
なんか出家するより、
うん、
あの在家で生きてる方が厳しいんだから、うん、よっぽど修行になるよって言われて急に目が覚めたっていう。
へえ、
うん、ああ本当だと思って、だから出家は甘えだみたいなこと言ってて、
へえ、
ああ、まあ確かにと思って、それをなんか無駄にずっと覚えてますね。
あ、ちょっと面白いですね。
まあでも確かにそうだなってすげえ腑に落ちたんですよね。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん、
ま
あ、確かに出家って甘えだなと思って、
なんか言われてみると、
うん、だから釈迦大したことねえなって思いました。そんなあいつ出家しましたからね。
ああそうか。
ああ
へえ、
出家して悟りを開くなんてのは当たり前だみたいな。
ええー。
なんです。もうそれに全集中するわけだから。
そうですね。うん。
うん、で、在家で悟り開いた方がよっぽどすごいだろうって言ってて。
ああ。
悟ってんのかな、このおばちゃんって思ってました、
ね。悟ってるかもしんないですね。
悟ってるかもしんないですね。
はあ。
お金大好きでしたけどね、その。
あ、まあ、悟ったがゆえ。
悟ったがゆえって可能性はありますよね、もちろん。
うん、
あ、いいんだ。お金大好きでもいいんだってとこまで行ったのかもしれないですね。
うんうんうん
うん。
うん、ああ。面白いですね。確かにそうですね。
うん。それは、たまに思い出して、あ、まだ忘れてないってなりますね。
そうなんですよ。なんか、たまに悟るのが良くないみたいなこと、言われたりするちゅうか、
ええ、
なんかあんまり悟ってる人ってちょっと嫌な時あるじゃないですか、
ええ、ああ、まあ、うーん、そうですね、その、うん、まあ その時点でその人悟ってないですけどね。
ああ、なるほどね、
仏教好きの私としては。
ものによるかもしれないけど、なんか悟っちゃってんなみたいな
人。ああ、じゃあ勘に触るというか、そうそうそうそう、鼻につくというか。ああ、それはですね。
でもただ、なんかね、人生100年って考えると、まあ、悟っちゃってもいいんじゃないかみたいな。
あ、まあそうですね、
うん、1000年とか生きなきゃいけないんだったら、あ、悟るのまだ早いんじゃないのって思うんですけど。
そうです、なんかまだいつでも悟れるみたいな。
そうそうそうそう、
あ、モラトリアムを楽しむために大学行くみたいな、ちょっとそういう余裕がありますもんね、1000年あれば。
だからお金にたどり着いたおばちゃんも、まあ、それが悟りによって開かれた、その、そうですね、たどり着いた、ゴールだとしたら、お金が、
はい、
まあ、人生100年っていうのをこう組み合わせると、まあ、いいんじゃないかなとは思いますね。
いやー、元気かな、ロボちゃん。そうなんですよ。あれ、たまに急に思い出すんですよね。
なんか悟っちゃってることあります？
悟っちゃってることですか？どうでしょうね。
もうこの考えでもうこの人生いくわみたいな。
そ
ういうもんでしょう。
基本的に私悩みがないので。でもね、悩みない理由、私はっきりしてまして、悩みって、鬱陶しいじゃないですか。
そうですね。
悩みって全部、その、なんていうんですかね、全部自分の頭の中で勝手に作ってるものじゃないですか。じゃあ別に考えなければいいじゃんっていう。だからないんですよ。考えないです。
でも考え、事象として、やっぱまた再度降りかかってこないですか？
まあ、例えばですけど、借金が私300万あるとして、借金300万あるなって、考えてるから、辛いわけじゃないですか。
そうですね。
考えなければいいじゃないですか。
そうですね。終わりっすね。
終わりっす。
あ、なるほどね。
だから私悩みないんですよ。悩まないって決めてるんで。
そうですね。この時点で続きまして、で次の話題いっちゃえばいい。
そうです。
でもってなるからいけないですね。
そうです。そこででもって考えるから、そのずっとそれにどんどんその悪い方へ考えちゃうっていうことじゃないですか。要は。
あ、そうですね。
悩みって
スパイラルですね。
じゃあ考えなければいいじゃないか。すごく単純な理屈で私は悩みがないんですよ。
あ、すげえですね。
でも大体ね、それで解決するんですよ。大体その経験あると思うんですけど、悩んでる時って、悪いこと一歩、なんか知んないけどついてないってことがその連鎖するじゃないですか。
そうですね。
じゃあ逆説で悩まなければ起きないんじゃないかっていう、ちゃんとそこまで検証した上で私はこの結論にたどり着いたんで。
へえ。
起きないんですよ、これが。
あ、そうですか。
これがでもね、これ結構最初大変ですけどね。
や
っぱでもってなっちゃうんで。
絶対なりますよね。
絶対なるんですけど、絶対なるってなると絶対なるんですよ。
はいはいはい。
現に私は絶対ならないんで。これ結構私長年検証したんですよ、昔。あれと思って、結構やっぱりその 悪いことの連鎖って不思議じゃないですか、あれ。
うんうんうんうん、
うん、
こんな感じの合いの手ですけど、僕実はピンときてますけどね。
あの一回おかしいなって思ったのが、
うん、
私あの田舎栃木の方にお墓あってちっちゃい頃行って、
はい、
一回歩いてて散歩してて一人だからいとこって散歩してたかな、
うん、
犬のうんこ踏んでうわーっつってなんだよーざけんなよーっつってる時に蜂に刺されたんですねうわーっつってそのまま川に落ちたんですよこんなことあると思ってこんなことあると思ったんですよ。
そんな連鎖は起きないですね、普通。
そう、うん。これはおかしいと思ったんですね。ありえない、その 0.001 もパーもありえないと思って。
うんうんうん。
こんなことあると思って。
うん、
で、そっからなんか、たまに そこまでじゃないにしても、そういうことって結構あるなってなって。
うん、
じゃあ逆にっていう。
うーん。
ので結構、その、わざと悪い方に考えたりとか、わざといい方に考えたりとか、うん、
あ
うん、いう、一応検証した結果の一応結論なんで、
はいはいはい、
私の中でその科学的データを積み重ねてるんですね、私の中では。
うんうんうん。
うん、なんで、だから そういうことをやってるうちに、やっぱ慣れてくるんですよね。
うん。
うん、やっぱでもって考えるとデモじゃないってなるんで。
うんうんうん。
うんでやってるとなくなるっていうかね、それにある日気づいて、
はいはい、
でそっからあもうなんか悩むのってバカバカしいなっていう、
へえ、
うん、損しかねえなってなって、
素晴らしい、
そうですね、
あ、
うん、これはなかなかできないですけど、できればいいと思いますよ、私はこれ、
そうですね、
うん、
あデモを使わないと。
デモを、まあ、それデモを、うん、考えないというか、
あ、
うん、
ストーカーの考え方ですね。
あ、ストーカーの考え方ですね。そうですね、そうです。ストーカーの素質あると思います。
あ、でもって今のデモは違いますよ。
今のデモは違いますね。それは分かりますよ。
でもすごいなんか使えますね、うん、それは。
これね面白いからね、うん、でもなんかでも見てそれをやって気づいて、
うん、
もともとついてる人っていうか、
うん、
っていうのは多分これをナチュラルにやってるんだと思います。そのナチュラルボーンプラス思考というか、
はいはいはいはい、
だからわ悪いこと全然この人起きないなって、すんごいいろいろ運がいいなって思う人って、
うん、
やっぱ見てるとそれをなんか自然とやってるというか、
うん、
もうなんかそれがもう染みついてるというか、
うんうんうん、
私は結構人工的なものなんですよ、俺。
おお、そうですね、話聞いてる、
うん、人工的なもので後天的にその手に入れたんですけど、
うん、
もうなんか生まれ持ってそういう人って結構いるんで、
うんうんうん、
そういう人はもう多分死ぬまでなんかいい感じで死んでいくんだろうなっていう。
ああ、
うん、
じゃあそうですね、奇跡的にまたうんこ踏んで蜂に刺されて川に落ちるっていうのが起きたらどうするんですか。
あ、それはただの、そういう事象だって捉えます。
へ
え、うん、ただそういうことが起きたっていう、あ、そういうことが起きたなって、そこでまたなんていうんですか、
うん、
いや変、悪い方悪い方に考えると悪い方悪い方に行っちゃうっていうのはもう私の中で分かってるんで、もう考えなくなりましたね。その最初は意識的にやってましたけど、
うんうんうんうん、
やっぱどっかで、うん、癖になったんでしょうね、もうそれが。
はい、なんか無理やりポジティブに考えるのはダメなんですか。その例えば、
うん、私はね、私の持論だと最初は無理やりするしかないと思ってます。
うん、あ、へえ。
うん、初めの一歩は。
はいはいはい。
うん、最初はもう無理やりでもいいと思いますよ。
うんこ踏んで川にも落ちたにもかかわらず、あ、川に落ちたから。うんこきれいになったみたいな。
いや、そこまで考えなくていいです。
あ、そこまで考えなくていいんだ。
ただ、うんこ踏んで蜂に刺されて、俺は川に落ちただけだな。
へぇー。へぇー。
うん。いや、そこから悪い方に考えなければいいっていうのが私の持論なんで。
こんだけで済んでよかったみたいな。
ああ、全然思わないです。逆に、まあ、そういうやり方も、人によっては別にありなのかもしれないですけど、
うん、
やっぱね、無理にプラスの方に捉えると、
うん、
やっぱりどっか無理をしてるから、
うん、
その後、うん、マイナスもついてくるんですね。やっぱ無理にやってるってやっちゃうと、無理にやってるって自分の中では本当は分かってるから、
はいはいはい、
でも無理してるんでしょ、無理しなくていいよ、嘘つかなくていいよっていうのがどうしてもセットでついてくるんですよ。
うんうんうん、
だから無理に考えない、悪い方に考えなければいいっていうだけです。
でもなかなかそれは努力必要っすね。
そうです。最初努力っていうか慣れが必要ですね。
そうですね、慣れっすね。
で、なんかちょっといいことが起きると、そのいいことを事象として、うん、あ、いいこと起きたなって考えればいいっていうだけです。
おー、
うん、
へー、素晴らしいですね。
素晴らしいと思います。でもなんか、なんて言うんでしょうね、無理やり笑うとか僕は違うと思ってるんですよ。
あー、はーはーは
ー、うん、その無理って絶対後で、
うん、
そのなんていうんですか、トントンにされるんで、
うんうんうん
うん、むしろ後ででっかいなんかそのなんていうんですか、嘘つけみたいな衝動に勝てないんで、
うん、
嘘ですから、
うんうんうん、
嘘って自分で完璧に分かってるんで、
うんうんうん、
だったら無理しない方がいいっていう。
へえ、
うん、そうすると、
うんうん、
そうですね、そうするともう、なんなんでしょうね、悪いことって起きるかな。
起きるは起きるんじゃないですか。
起きるは起きますけど別に気にしない。
そうですよね、その悩みの種はあるけど それに対して悩まないっていうことですよね。
そうですね、なんか嫌なことがあっても、
うん、
そういうことが、嫌なことがあって、嫌なことがあったって決めるのも自分じゃないですか。
そうですね、うん。
うん。だからそれを嫌なことって、しなければいい。だけな、だからそういうことが起きたなっていう。
見て見ぬふりするっていうのは違うんですね。
うん、受け止めた方がいいです、絶対に。
へぇ、
結局、それもやっぱ自分にやっぱ嘘をついてるというか、
ああそう
ですね、自分をごまかしてるっていうのは自分で一番分かってるんで、
うんうんうん
うん、そのそうですね、だからまた社長は俺に怒ってるけど、まあ社長は俺に怒ってるだけだなって思えばいいだけです。
そうか、
そうですね、家にいるって言って行ったのに山梨に一人で遊びに行ったのバレて社長怒ってるけど、まあ怒ってるだけだなって思えばいいだけです思えばいいだけです。
都合、すごい都合いいですね。
あ、都合いいですよ。
うーん、
あ、都合、全部都合考えていいと思ってます僕は。
はい、
それでもこんな風に考えたら誰かに迷惑かけちゃうなとか考えない方がいいです、私の中で。
相手都合は無視ですか。
あ、無視です。究極相手なんかいないと思ってます私は。
すごいですね。いますけどね。
まあ、いないですね私の中では。
もう、すごいですね。
もっと究極、あんまり言っちゃうと、まあ、わけわかんなくなっちゃうんで言ってないですけど、
うん、
究極、極端なにすると、うん、相手っていうのも、それ私が思ってるだけじゃないですか。
え、何をですか？
相手。例えば、うんうん、社長っていう、
うんうん、
他人っていう、
うん、
社長がいるって、私が思ってるだけですよね。
そうですね。
ええ。
みんなも思ってますよ。
みんなって誰ですか？極端な話してますけど、
うんうんうん
うん、あのみんなみんなってみんなって決めてるのは誰ですか？じゃあ自分さん。
ああ自分っすね。
そうですね。
うん。
そうですね。じゃあ上田さんは俺がいるっていうのを証明できます？
ああ証明か。
ええ。
証明って言ってできないですね。
できないですよね。
はい。
あの本当に実は。まあ、科学ってよくできてますけど、
う
ん、完成はしてないんですよ。
うんうんうん。
うん。だから、科学っていまだに他人を証明できないんですよ。
へえ、面白い。
できないじゃないですか。他人って思ってる自分の意識じゃないですか。
うんですね。
うん。だから、社長っていう、私が社長だな、この人は。社長がいるなって、うん、手を伸ばして触れば触れるなっていう感覚があるなっていうだけのものじゃないですか。
うんうんうん。
うん、ただそれだけのものなんで。
ああ。
うん。究極ね。
うんうんうん。
言っちゃう。だから、まあ別にというか、なんか、うん、その辺に生えてる路上の木と一緒というか。
うん。
私が認識してるだけなんで。
そうですね。うんうん。ああ、そうか。
うん、究極言っちゃえばですけどね。
でもそうですね、自分が認識してるから、うん、その認識してるものに対してこうなんていうんですかね、ポジティブに考えようが、うん、ネガティブに考えようが、まあ、それも自分次第ですから。
そうそう、あんまり行き過ぎちゃうとあのクソスピリチュアルみたいになっちゃうんで、
うんうんうん
うん、あんまり行き過ぎないようにした方がいいんですけど。
あでもそれはそうっすね。
でもこれはね本当そうで、うん、究極全部自分が、
うん、
あの認識してるだけのものじゃないですか。
いやもうそりゃそうっすね。
全てのものが、
うん
うん、
なんていう
の？悩みも一緒で、あの相手に例えばこういうことしたらあの人にこういった迷惑がかかっちゃうなーでじゃあしょうがないけどやるかっていうぐらいやったらやんない方がいいと僕は思ってるんで。
そうか、
うん、でそれで悪い方に行くことってないですけどね。あるかな、まあ、大体取り越し苦労なんですよ。大体取り越し苦労なんで。
でもそうっすね、社長が怖いって思ってて、
うん、
でもある一方その社長そんな怖いかっていう人がいたとして、
そうそうそう、
まあ、そこで認識の差のズレがもう生じてて。
そうですね。
ってことは社長が怖いっていうそのなんていうんですかね、自称自体のその概念
はい
が、
はい、
定まってないってことですもんね。
そうですね。
ってことはまあ意識の問題ですもんね。
そうなんです。結局はもう、そうですね。
うんうんうん。
で自分がそう思っ、大体そうなんですよ。悩みって、
うんうん、
その自分がそう思ってるだけを自分で勝手に拡大解釈して、
うんうんうん、
あのこうなったら嫌だなってなる。で動いてるとそうなるんですよ大体。
うんうんうん、
じゃあ逆にってなって、
うんうんうん、
こうはならないっていう風に、
うん、
思ってやってればそうはならないです。
あ、
うん、
そうですよね。昔さとちゃんっていう友達がいて、小学校4年の時にさとちゃんがこう、まあ大阪の方言でいう一尾って、スズメバチの巣をなんかジャブしてたんですよ。
一尾ってますね。めちゃくちゃ一尾ってるじゃん。
で、小学校4年ぐらいだし、うん、まあ当時なんで、
うん、
スズメバチに刺されたら死ぬっていう。
わあ、まあ実際死なないですけどね。
考えがあったんですけど。うん、
はい、
で、まあ、ジャブでやってたらやっぱりスズミバチ怒って、サトちゃんに襲いかかってきて、
ええ、
でサトちゃんスズミバチに刺されたんですよ。 で、まあ、結果サトちゃん死ななかったんですけど、
はい、
まあ、サトちゃんも死ぬって思ってたんですけど結局死ななかったんですよ。
はい、
だからスズメバチを、まあ、なんていうんですかね、その必要以上にその、はいはいはい、恐れていたっていうのがあってだからあれじゃないですか、
例としてはそれは合ってるのかどうか分かんないですけど、
そうですね合ってるか分かんないけど、でも死ななかったんで、
そうですね、
うん、僕もその時なんかあれと思ったんですけど、サトちゃん死なないと思って、
アナフィラキシーショックで死ぬ人がいるっていうだけですからね、あれ。
しかも刺された時にサトちゃんがそのスズメバチをこう手のひらでこう覆って握りつぶしてましたけどね
強い、強すぎないですか、サトちゃん。
サトちゃん強いですね小4でシックスパックでしたから
ああ、まあそれは自信があってもしょうがないですね。
うんうんうん、
あああ、
どこ、あ、そうですねスズメバチ怖いですけど怖くないみたいな。
ああ、まあでも、うーん、そう、そうです。なんかよくある実験で、
うん、
本当かどうか分かんないですけど、なんかその、目隠ししてる人に、
うん、
その、熱した鉄だって言って、いやーっつったら火傷したみたいなのを聞くじゃないですか。
うんうんうん、ありますね。
まあ本当か嘘か知らんすけど、
うん。
うん。でもなんか結構それに似た現象って割とあるなと思ってて。
はいはいはいはい。
うん。私二十歳の頃、調理師やってて、二十歳じゃないかな、うん、19ぐらいの時かな。
へ
ー。で、五十嵐さんっていう50ぐらいのおじさんがいたんですね。
うん。
そして揚げ場担当だったんですけど、
うん、
唐揚げとかこう揚げてて、もうなんかザルとか使うのもいいんですけど、全部手で揚げてたんですね。
うんうんうん、
油に手突っ込んで。
うん、
あれと思って、あれ湯河原さんそれ熱くないんですかって言って、
うん、
熱くないんだよ、油ってって言われて。
へぇ、
あ、そうなんだと思って、俺しばらく、うん、湯河原さんの真似してたんですよ。あ、本当だ、熱くないと思って。
へぇ。
で、で、なんかしばらく普通になってて、
うん、
で、何やってんですかって言われて、
うん、
何って何って思って、
うん、
いや、そんな熱々の油手突っ込んで、つって、やけどしますよ。いや、しないほら、って言って、
うん、
いやいやいや、絶対やけどしますよ、やけどしますよってずっとその周りに言われ始めて、
うん、
で、と思ってからやけどしたことあるんです、俺。もしかしたらあれもそうあったのかもしれないですね。
ああ、
うん、あれと、やけどすんの？と、湯河原さんやけどしないよと思って。今俺やれって言ったらちょっとできないですね。
あ、やけどするから、
やけどするって、やっぱやけどするってもうインプットされちゃってるんで。
ああ。
でも俺当時湯河原さん見てたんで。
うんうんうん。
うん。
そっか。
なんかそれでなんかいろいろその話すると、なんか手に水分がついてると、
うん、
パチパチって熱いとかそういうこと言う人いるんですけど、もう湯河原さん手水べちょべちょの状態でしたんで、
へ
え、俺もやってたんで、
うん、
そうじゃないはずなんですよ。
ああ、うん、そっか、じゃああれですね、相手を認識しちゃったんですかね。
ああ、どうなん、そこでそっちに持ってかれたのかなと思いますし、
うんうんうんうん、
そう考えると、
うん、
私何度も言ってますけど、小さい頃超能力使えたってるじゃないですか。
いやいや、はい。
投資とスプーン負けできたっていう、
うんうん。
今できないんですね、やっぱり。当時は、小学生の頃、
うん、
もうできるって思い込んでたっていうか、実際にできてたんで、
うん、
できて当たり前だったんですよ。
はいはいはい。
うん、それがあったのかもしれないですね。
そっか、
うん、投資は疲れましたけどね。
疲れるんだ。
すっごい集中力いりましたね。
へえ、
あと最初の1枚しか当たんないっていう。
あ、そういうもんなんですね、
うん、謎の縛りがありました、私は。
へえ、
うん、多分MP 使い果たすんでしょうね、1回で。
あ、そうなんだ。
分かんないですけど最初の1枚しか、最初の1枚は成功するんです。
うんうんうん、
2枚目からもう成功しないです。
面白いですね。できてたことができなくなっちゃうっていう、その。
そう、
うん、
だからまあなんかなんかある、多分それにそれになんか近い現象なんでしょうねって思ってますね。
うんうんうんうん
うん、うん、そのプラス思考が私がいいとしてるのは、
はいはいはいはい、あ全然蜂の例えとはレベルが違いますね。
うん、蜂の話が着地した時にどういうことって思いましたね。
パッと浮かんだんですもん。
あ、まあいいと思いますよ、
うん、
あいいと思うんですけど、どういうこととはなりましたけど。
そっか、
ああ
でもそういう話聞くとちょっとこう、まあ、リアルを帯びるというか、
あ、うん、結構いや多分ね、思い返せばね、みんなあると思うんですよ。でもそこで流しちゃってると思うんですね。
うんうんうん、
あ、
うん、
わかんないですけど、
うんうん、
あ、
うーん、
やっぱそこを検証しようとまでは、まあ、正直あんま思わないじゃないですか。
うん、そうですね。
あ、私はそれをしただけっていう、
うーん、あ、悩みがないっていうのは、まあ、悩みがない風になりたいっていうのは結構いろんな人が思ってるんじゃないですかね。
あ、悩まなければいいだけなんですけどね、究極。あ、まあ、わざと簡単なように言ってますけど、これ難しいですけどね。
まあ、ですよね。
あ、地獄のような苦しみありますからね。結局。
いや、本当だと思いますよ。
自分で自分を無理やり洗脳してるようなもんですから。
だから、悩まなきゃいいじゃないですかって言われた後に、
うん、
でも悩んじゃうじゃないですかっていう、でもっていうのがめちゃくちゃ言いたいんですよ。
ああ、そう、それを、うん、まあそれはもう、もうやり続けるしかないですよね。
だって、でもって言わないと悩んじゃうから。
うん、そう、そう、でも、だから、でもっていうのも、それなんだって話なんですよ。
うんうんうん。
それ結局、自分が決めてることでしょっていう。
そうですね。うんうん。
あ、だからそれを、あ、うーんと、ま、多分私の場合はね、その、ま、さっきも言いましたけど、昔から仏教が好きだったんで、
うん
うん、なんか言ってることむちゃくちゃだなと思って、
うんうん、
好きだったんですね、
うん、
でもまあなんか、なんか一個当てはまったのが、
うん、
そのお釈迦さんがその瞑想してるとき、ただまあ目つぶって座ってるだけじゃなくて、
うん、
瞑想ってあれ何してたかっていうと、
うん、
そのなんていうんですか、自分の思考ってあるじゃないですか、
うんうん
うん、例えばなんか、あ、なんかを見たときに、
うん、
なんか物体見たときこれはなんだなとか、
うん、
勝手にそのレッテルをつけるというか、
うん、
うん、無理やり前の車線にタクシーが入ってきたら、なんだこの親父殺すぞって思うのとか、
うん、
あのこれを要はその思考っていうのは、
うん、
お前じゃないっていうのが、
うん、
あのゴーダマニーの言ってる主張の、もうこれしか言ってないんですよ、ゴーダマニーって。
お前じゃない、
お前じゃない、そのあんだこいつムカつくなっていうのは、
うん、
私の考えではないっていう。
はあ、
なんでかっていうと、これは全自動で思い浮かんできてることなんで、
はいはいはい、
勝手に思い浮かんでるんですよ。
ああああああ、
その考えっていうのはお前じゃないっていうのを、
うん、
お前このそういう考えはお前じゃない、その考えもお前じゃないって、自動で出てくるその考えっていうのを自分じゃないっていうふうに、
うん、
そのなんていうか、レッテルをつけ続ける作業っていうのが、まあ一つの瞑想のやる理由なんですね。
お前っていうのは己ってことですか？
己っていう意味ですね、うんうんうん。うん。それは私の考えではないって。勝手に出てきてるから。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。なんかこんなこと言われて嫌だなって思ったのも、
うん、
それはお前ではないって。
はいはいはい。
うん。自分の考えではない。
うん、うん。
勝手に出てきてるから。それを、要はずっと、観察するっていうのが、
うん、
瞑想ってことなんですね。
へえ、
うん。で、これすっごい難しいし、めんどくさいし、辛いんですよ。
うんうんうん。
慣れてくると全然、なんてことはないんですけど、最初は。
うんうんうん。
よく、その瞑想の時に、 インチキスピリチュアルあのクソロンゲー、ゆるふわパーマ声小さい男が言ってるあの嘘スピリチュアルの人たちって、
うん、
あのその思考するなって言ってるんですけど、
うんうん、
考えるなって言うんです。考えないことなんかできないんです、絶対に。
あ、
だって自動で湧いてくるんだから。
そっかそっかそっか、
うん、
そうです
ね。それを止めようとするっていうのはそれも無理してることなんで結局意味ないんで、
うんうんうん、
だったらどうするかっていうと、そのただ、それをなんか第三者的に観察するって、うん、観察して、
うん、
あこれは、勝手に思い浮かんできたことだから、うん、自分じゃないって言って、その考えをそう鎮静化するっていうのが、ゴーダマニーの言ってる瞑想ってものなんですね。
うん、
うん、それをなんかどんどんどんどんなんかなんかゴーダマニーがあのキノコ食って食中毒で死んじゃって、
うん、
でそっからなんかのなんかバカな弟子たちが、うん、あの変な解釈してなんかいろんな宗派に分かれて、
うん、
なんか中国に渡ってあの日本にあの来た時にあのどんどんなんかわけのわかんないものになっちゃったっていうのが、うん、今の大乗仏教ってやつなんですね。
へ
ー。で、もともとお釈迦さんの言ってたのは上座部仏教とか小乗仏教って言ったりするんですけど、
うん、
かなりかけ離れてるんですよ。そんなこと言ってないよってこと結構あって、
うんうんうん、
その日本に伝わってる仏教って結構こう間違ってるんですね、
うんうんうん、
でももうそれで何千年もやってきちゃってるから、
うんうん、
もうそれはもうなんか様式美として僕は受け入れてるんですけど、
なるほど、
その文化の一つとしてね、
うん
うん、そんなことをゴーダマニー言ってねえけどなって思いながら私も話聞いてますし、別にそれはそれでいいんですよ、そういう文化なんで、
うん、
それが完全なくってわけでもないんで、
うんうんうん、
向こうも良かれと思ってやってるんでね、
うんうん、
余計なことは言わないですけど、
うん、
そうそう、だから、ゴーダマニーもそれしか言ってないんです、本当に。
へぇ。
だから気にするなとしか言ってないんですよ。
あの、
究極の話。
うんうんうん。
うん。でも、それだけじゃ伝わんないから、
うん、
大気説法って言って、その、悩みを持ってきた人に対して、
うん、
これこれこういう考え方にしなさい、これこれこういう考え方にしなさいって、あの一人一人全員違うこと言ってるんですね。それ大気説法っていうんですけど、
ほうほうほう、
それをまとめたのがお経なんですよ。
へえ、
うん、あのお釈迦さんはそういうなんか法典みたいなものを残さなかったんですね、
うんうん、
そんなものはないっつって、
おうお
う、うん、逆にそういうものを作っちゃうとそれにみんなすがっちゃうから、
なるほど、
それ良くないって言ったのに、あのなんかお経ってものを後のバカな弟子が作っちゃって、
うん、
結局それが崇められちゃって、
うんうんうん、
わざわざあの三蔵法師がシルクロード渡ってインドまで取り来ちゃったりして、
うん、
もうその時点でねじ曲がってるんですよ、もう仏教は、うん、
そうか、なるほどね、
うん、で結局言ってることもそれしかないんですね、ゴーダマニーが言ってたのは。
あ、うん、あ、でも何でもそうかもしれないですけどちょっと意識高い系の人がちょっとなんか湾曲してきますね、
はいはい、意識高い系の人、
そうですね、だからお釈迦さんは、まあシンプルなことを言ってるんですけど、まあ、例えばそのお経を作っちゃうとか、
はいはいはい、
だからそういうことをしちゃうのってやっぱり意識高い人がゴダマニキ素晴らしいっつって素晴らしすぎても
う、そうそうそう、
どうにかもっとこう上げないと気が済まなくて、
ああだから そうでしょうね、まあそうなんですよ、だからいつの世もそうなんですよ、
うん、
そういう声のでかいバカが世の中をかき乱すんですよ、
う
ん、うん、いいかっつって、もう俺が死んでも、うん、その法廷みたいなものを残すな、分かりましたっつって弟子が、
うんうん、
ね、そういうなんか堅苦しい文章で、うん、あの法典俺を偉いようにするなとか、
うん、
像を作るな、分かりましたって言ったのに、うん、お経を作ったり大仏作ったりしてるんですよバカだからもういいや、いいでしょ、死んだし、いや勝手にやろみたいな、
でも本当にそうだと思うんですよね、うん、僕も、うん、なんか、うん、そうですね、だからそうそうそうそう、本当ちむしゃさん言ったように、うん、様式美みたいなもんとして、うん、あってもいいと思うんですよ、だから
大仏さんとかも、あ、別にいい、全然いいですよ、全然いいですよ、それ文化としてね、
ただ一方、
うん、
大仏さんとかお経とかも全くなくシンプルな、もうそのままのゴーダマニキの言ったことだけが残ってたとしたら、
うん、
そうですね、なんか真に尊いかもしれないですね、あ、尊いっていうのもあれですね、ちょっと、
いや、まあいいんですよ、その、うん、まあ、イワシの頭も新人からじゃないですけど、
うんうん、
結局私のプラス思考も、
うん、
プラス思考だからその嫌なこと起きないとかいいこと起きるっていうのは、うん、結局これも私の中の宗教なんですよ、
うんうんうんうん、
私がそう信じてそうやっててそうなってるだけなんで、
はいはいはい、
究極ね、間違った宗教ってないんですよ、
うんうんうん、
オウム真理教も、
うん、
あんなんですけど、あれで救われた人がいて、あれで病気治った人が実際いるんで、その人からしたら間違ってないんですよ、あの宗教。
はいはいはい、はい。
基本、間違ってる宗教ってないんですよ。
ああ、なんかわかりますわ。
うん。でもそこでなんかいろんなことやらかして、社会からなんかそういった目で見られるっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
その本気で信じてる人からしたら間違ってるものってないんですよ。だから、別に今の大乗仏教間違ってはないんですよ、
うんうん、
なんかいろいろなんかいろいろなんか般若心経とかありますけど、
うん、
あれも読み解くとなんかむちゃくちゃなこと書いてるんですよ、割と、
へ
え、なんでっていうことと書いてるんですけど、でも本当それをこれを1日100回唱えれば病気治るっつって治った人もいるんで、
うん、
その人からしたら間違ってないんですよ、
はいはいはい、
だから別に水を差すつもりはないんですけど、
うんうん、
うん、ただ間違いは間違いだよって俺は思ってるんですね、
うん、
でも別に信じてる人にわざわざ間違ってますよとは言わないっていうだけで、
はいはいはいはい、
うん、
ああそうですね、
余計なことなんで、
ああ、
うん、
まあその人は刺さったけど刺さらない人もいますもんね、
そうそうそう、本当に音楽のジャンルと似てると思います、
うん、
うん、本当に俺は常念さんの音楽ジャンル何にも刺さんないですけど、
うん、
メタルとJ ラップって俺が、ま、俺が全く通らない、一回は通ってんですよ、一回通ってんですけど全く刺さらなかったところにブサッて刺さる人もいるわけじゃないですか、
あ、そうですね、本当にまさにそうですね、
うん、あ、うん、そうそう、どんだけ俺がそのプログレス素晴らしい、プログレス素晴らしいって言っても、刺さんない人に刺さんないんですよ。
うんうんうん。
高島弟みたいな、あるいは変態には刺さるんですけど、
うんうんうん。
だから、刺さる人にはものすごいぶっ刺さるものってやっぱ一人一人結構違うんで。
いやー、ほんとそうですね。
もうその人の価値観みたいなものがあるんで。
だって、まあそうですね。J-POP 聞いてて、
ええ、
まあそんな歌詞はないですけど、
ええ
まあ、その人に優しくとかその、
はいはい、
いうのを、ねうん、そういう歌詞を聞いてたら、
うん、
なんか人を殺したくなったんですけど、
ああ
デスメタル聞いてて、その、うん、なんか全員ぶっ殺せって聞いてたら、なんか、
はい、
殺しちゃいけないなって思ったんで。
あだから、そういう、だからそういう人ももちろん、私もそっちですけど、
うんうん、
ジュークみたいな、小袋みたいな、
うんう
ん、あな、何、いいおじさんがこんなこと言ってるのかと思うんですけど、でももう、やっぱそれ好きな人に、そんなこと言っても無駄じゃないですか、
うん、そうですね、
あうん、なんかむしろ、物的打つべしみたいになるじゃないですか。
うんうんうん、
あいや、焼き打ちじゃーってなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だったら、まあ別にそれはそれで別にほっときゃいいっていうか、その人の世界の話なんで、
うんうんうん、
別にそこに干渉する必要ないし。
そうなんですよね。
だから刺さるものって結構一人一人違うんで、
うんうんうん、
例えば、そういう、さっきのクソスピリチュアルじゃないですけど、
うん、
なんか、あの、銀河連邦からメッセージを受けまして、言ってる YouTube とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
大天使、ゲブリエル様からのメッセージをいただきまして、小川京子先生は、こう、おっしゃっていました、みたいな YouTube とかあるじゃないですか。あれも、あの、ははって見てる人もいれば、ああ、小川先生ってなる人もいるわけじゃないですか。ああ、
そうですね。なるほど。なるほど。
うん。で、あそこでクソコメ残す必要ないんですよ、別に。アンチコメは別に必要ないんですよ。ほっときゃいいんですよ。その人が別に楽しければそれでいいんですから。それで本当に、大天使様に救われてる人も一人ぐらいいるのかもしれないですし、
うんうんうん、
別にその人の世界を壊す必要ないんで。
そうですね。
だから、ほっときゃいいっていう。
まあ、ゴールが同じならいいかなっていうか。
そうそうそう。
うん、まあ、やり方は人それぞれだよね、みたいな。
そうそう。いいんですよ。
うんうん、
もう、楽しければいいんです、究極。
でもやっぱり、その結構やり方が気に入らないっていうのがやっぱ多いですよね。
やり方ってなんですか？
だからそのそうですね。だから結局は例えばすごい大雑把に言いますけど、幸せになりたいっていうのはゴールだとして、
はいはい、
でその幸せのなり方っていうのがまあいろいろあるわけじゃないですか。
ありますね。
でそのやり方によってはそれじゃ幸せにならないよみたいな。
ああ。
でも刺さるのって人それぞれ違うから。
違いますね。うん。